皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の17日月曜日ですね。僕ついさっきまで知らなかったんですが、日本は3連休ですね。今日、17日月曜日が海の日ということで、土日月と、3連休だと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。いよいよですね、あと2週間ぐらいですかね、あと2週間、ちょっとになりましたが、8月3日東京渋谷でリビングアメリカのダンス留学説明会を行います。で、ダンス留学の説明会なので、プログラムのご紹介はもちろん、ロサンゼルスのダンススタジオのご紹介もしようと思っています。で、ですね、リビングアメリカでご紹介している5つのロサンゼルスのダンススタジオですね、ミレニアム、ムーブメント、デビー、 IDA、 エッジ、このスタジオに、視察に行ってきました。スタッフさんとミーティングをして、おすすめのレッスン、それから人気のある先生、あと何かユニークなクラスだとか、今一番人気のあるレッスンは何だとかいうことをですね、いろいろと聞いてきましたので、説明会の方では、お話ししたいというふうに思っています。あとちょっとですね、スタジオによってはレッスンスケジュールの見方が、ちょっとだけ分かりづらかったり、あとですね、おすすめの先生ですね、この先生がおすすめだよというのは聞いてきたんですが、留学生によって、あと先生によってスタイルが、異なる場合ですよね。この先生がいい悪いというわけではなくて、自分の好みである、自分の好みでない、自分のスタイルに合っている、合ってないということがあると思いますので、本当に自分自身にとってどの先生がおすすめなのかというですね、おすすめの先生の探し方も、説明会ではお話ししようと思っています。で、説明会なんですが、先ほども言いましたけれども、8月3日木曜日、東京渋谷のオフィスで6時から7時ですね、午後の6時から7時まで1時間で行います。で、お席はまだありますので、もし興味があるようであればぜひお問い合わせください。で、説明会の詳細なんですけれども、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに検索していただければ詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。そしてですね、僕の近況なんですが、ついさっきですね、今日日本が海の日というのを知ったんですけれども、今日たまたま僕はですね、家族でサンタモニカビーチに行ってきました。もう本当にですね、夏真っ盛りのいい天気で、日焼け止めバンバン塗ってももうバンバン焼けてく、状態なんですが、今日はですね、そんなちょっと暑い時間を避けて早い時間に、ビーチに行ってこようと思って、家族を連れて、サンタモニカビーチに行ってきました。で、家を朝の9時ぐらいに出て、で、うちからサンタモニカビーチまで、まあ、15分ぐらいなんですけれども、もうちょっと混んでまして、30分ぐらいかかったんですかね。9時半にサンタモニカビーチの方に着きました。で、ブラブラ散歩しようかなとも思ったんですけれども、お腹が空いてて朝ごはん食べてなかったので、家族で朝ごはんを食べて、で、ビーチを散歩して、で、ちょっと時間があったので、サンタモニカにちっちゃい水族館があるんですね。そこの水族館で子供も遊ばして帰ってきました。で、せっかくですね、サンタモニカビーチに行って、で、朝食を食べるということで、本当にもう目の前がビーチっていう、ホテルがあるんですね。もうホテルがあって歩いて2秒ぐらいでもうビーチですね。サンタモニカビーチ、もう本当にオーシャンフロントのビーチで、レストランももうそのビーチの真横にあるんですね。レストランからビーチが見えるんじゃなくて、もう真横です本当に。で、とってもとっても高級なホテルで、本当にうちもですね、記念日とか、例えば日本から親が来たりとか、いう時にしか行けない、ホテルなんですけれども、あ、泊まるんじゃないですね、その食事も、朝食でもすんごい高いんです。何でしょうね、 オレンジジュースが12ドルしたりとか、12ドルなんで今日本円で言うと1500円ぐらいですかね。オレンジジュースが1500円ぐらいする、レストランなんですけれども、まあちょっとせっかく行くんだからと、思ってそこで朝食を食べました。で案の定ですね、朝食なのにすごい金額でしたね。オムレツと、パンケーキですね、ホットケーキと、あとエッグベネディクトという料理があるんですけれども、今日本でもちょっと知名度が上がってきたと思いますが、その3つを頼んで、飲み物は水ですね。それで1万円ぐらいいきました。ちょっとわーって思いましたけど、まあまあそのあれですね、そういう覚悟で行ったので、まあそれはそれで良かったんですけれども、さらにですね、そのホテル、まあ当然そのうちから15分ぐらいのところにあるので泊まったことはないんですが、まあ、泊まる必要もないですし、あの高くて泊まれないんですけれども、月末ですね、7月31日にうちの娘が4歳になるんですね。でどうしようかどうしようかと、何やろうかという話をしていて、まあ、どっか泊まりで出かけたりとかっていうことを考えてたんですけれども、僕8月1日、娘の誕生日の翌日ですねに、もう飛行機に乗って日本に行くんですね。で、説明会をやって、あとカウンセリングもやって、であとサマーキャンプの、留学生の引率をしてロサンゼルスに戻ってくるんですけれども、その前日にちょっとバタバタするのは嫌だなと思って、遠出はやめようと、例えばディズニーランドに行ってって行って泊まって、で、まあ、ゆっくり帰ってくるはいいんですけれども、そのゆっくり帰ってきて翌日僕は日本に行かなきゃいけないので、どっか近場で子供遊ばせれないかなと思っていたんですね。で、まあ、どっか近くで遊ぶんだったら、その例えば宿泊代だったりだとか、まあ、ディズニーランドであったら入場料だとかが、まあ、全部浮くって言い方は変ですけど、まあ、かからないと。それだったらここのそのホテル、僕はその朝食を食べた高級ホテルですよね、にちょっと家族で一泊してみないという話を奥さんにしたらですね、非常に賛成してもらいまして、あ、そういうのいいんじゃないって、ちょっとここで一泊してみて、でね、ビーチで遊んで、でまあ家から近いけどそれで帰るっていうのもいいわよねみたいな話になって、あ、それだったらと思って、その朝食を食べてる間に、スマホでホテルの値段を調べてみたんですね。7月の月末に一泊二日するといくら、一泊二日でいくらするのかなと思って、家族4人で調べてみたら、まあそうですよね、夏休みという時期が悪かったと思うんですけど、もう家族4人で泊まるとですね、もうソールドアウト、売り切れですね。で、宿はなかったんですけれども、じゃあ2人で試しに入れてみようと思って見てみたらですね、なんと出てきたんですが、1泊700ドルだったんですね。だから、7万5千ぐらいですかね。その下手なって言い方変ですね、よく外資系で例えばリッツ・カールトンだとかウェスティンだとか、高級ホテルがありますが、あとフォーシーズンとかですね、ホテルよりもよっぽど高いです。高かったですね、びっくりしました。いや、1泊700はちょっと無理だなと思って、まあ、諦め、目の前にあるその高級朝食を食べたというのが僕の近況となります。はい、それからですね、気温ですね。ロサンゼルスはもう本当に、天気がいいです。最高気温が先週ですね、先週最高気温が35度ぐらいありましたね。本当に思いっきりいい天気です。でニューヨークもすごく暑くなってます。最高気温が32度ぐらいで、ちょっと曇ったりパラパラと、雨が降ったりもありましたが、まあまあ、いい天気というふうになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、英語に全く自信がありませんが留学しても大丈夫ですかというものになります。もうこれはですね、留学のお問い合わせではトップ3に入る、よくいただくお問い合わせですね。でこの気持ちもう本当によくわかります。実際僕もですね、もう24、5年前ですかねになりますが、自分が留学した時はもう本当にこんな自分の英語力で留学して大丈夫なのかなと、コミュニケーション取れるのかなと、不安になったのをよく覚えてます。でまあ実際にですね、その英語、あとまあ英語に関するまあ海外生活ですね、ですが、これはですね、その日本で実際に自分がどれぐらい英語ができるか もしくはどれぐらい英語ができないかというよりも、その留学生自身にやる気があれば大丈夫です。これはもう断言できます。これも大丈夫です。ただこれはどういうことかというとですね、何が大丈夫かというのは、英語のこと、もしくはその、まあ、コミュニケーションでの海外生活のことで苦労しないというふうに言っているわけではありません。言っているわけではありません。まあ、逆を言えば苦労します。ただ大丈夫なんですね。でこれどういうことかというと、じゃあ逆にですね、日本でもうある程度英語ができるよと、自分でそういうレベルだと思ったとして、それから留学したとしても、そうだとしても、やっぱりいざ留学してみるとですね、初めのうちはほとんどの人がですね、やっぱり何を言ってるかわからないという状況に陥ると思います。で自分が話している英語も通じないというので、何を言ってるかわからないし、何を言ったらいいかがわからない、何を言っても通じないというような状況に陥ります。もうこれは絶対そうです。でこれはもう先ほども言いましたけど、日本で英語ができてもできなくても関係ありません。みんな必ず一度はそういう状況に陥ります。でそこで大事なのは、その日本でどれぐらい英語ができるかできないかというよりも、その状況でも、まあ、前に出るということですね。でそれはですね、例えば語学学校でわからないことは積極的に聞いてみるだとか、滞在先では積極的に話しかけるだとか、友達の誘いを断らないだとか、あとまあダンス留学、ダンスレッスンであれば、レッスンで疑問に思うことは聞いてみるとかいうですね、まあやる気というか、まあ、積極性ですね。まあそういうのがあれば、日本でできるできないに関わらず、まあ時間はかかるかもしれません。が、必ず英語はできるようになります。で実際僕もそうでした。僕はですね、日本にいた時にですね、まあ普通に高校生だった時ですね、学校での英語の勉強、それから自分で探して教会がですね、無料で週1で英会話を教えてくれてたんですね。でその英会話に通い、あとまあ今もありますかね、ジオス、英会話のジオスという会社があったんですが、そこに週1で通い、さらに、個人でやってる英語の先生、確かイギリス人だったと思いますけど、その先生のとこに通いというですね、まあ英語の勉強をしてました。で実際外国人ともよく喋ってましたし、その、レッスンもそうですし、教会もそうですし、ちょっとだけ自信があったんですね。本当にペラペラ喋れるというふうには思ってませんが、まあある程度の意思の疎通だったらできるだろうっていう、もうまあそうですね、今思えばうぬぼれですけど、調子に乗ってたのか、まあっていう気持ちで、留学したんですね。でちょっとそういう気持ちもあったので、本当に留学寸前まであんまりガチッと勉強もしなかったんですね。まあまあ普段からそういうふうにこうやっていたので、まあその留学に向けてというよりは、毎日基本的には英語の勉強をしていて、で留学して、まあこれがね、何を言ってるか分かんないんですね。でもそれはそうだなって後から思うんですけれども、日本語にしてみると分かりやすいんですが、やっぱり勉強するときちっとした日本語を勉強しますよね。私はお腹が空きましたというのが、日本語です。まあつまり書く文章ですよね。でも話す言葉っていうのはまた別形態というか、私はお腹が空いてますって言わないですよね。ああ腹減ったって言いますよね。これも全然違うので、その聞き取りができないっていうことも、まあ例えば早く話されるとできないということもあるんですが、言葉が違うんですよね。なので分からなくて当然だというふうに僕は思いました。で英語の場合はそれをスラングっていうんですが、例えばアングリーですよね。簡単にはアングリーは怒ってるなんですが、スラングだとピスオフっていうんですね。まあピスミオフとか、あとマッドですねとか、もう単語が違うんです。なので、口語、話し言葉ですね。英会話だと何を言ってるか分かんないですし、日本でどれだけ英会話教室に通っても よっぽどレベルが上がれば別なのかもしれません。僕ちょっとわからないんですが、そういった本当の日常会話で会話するっていうことはないと思います。やっぱりその英語の教科書の延長の会話ですよね。まあちょっと変な言い方ですけど、Hi Nancy, how are you? I'm fine, thank you っていうような、もう綺麗な言葉ですよね。で、カチッとしたその、まあ、文章を喋ってるような英会話をすると思います。で、日本にいる英語の先生、たとえアメリカ人だとしても、やっぱり日本人に合わせたスピードで喋るので、綺麗な英語、まあ、書いてる文章のを喋る英語で、スピードはとてもゆっくり喋ってくれるというのが、急に、口語の世界ですよね。話す英会話の世界。僕らがこうやって日本語を喋ってるように、あ、腹減った、どうする?今日何食べ行く?みたいな感じで喋られると、今まで勉強していたのは、私はお腹が空きました。皆さんは今日は何が食べたいですか?っていうのと全く変わるので、まあそれは聞き取れないよというふうに思いました。で、僕の場合はですね、ちょっと自信があったというか、生実家ちょっと自信があったので、まあかなりへこみましたね。全然わかんないじゃんと。何言ってるかわかんないってなっちゃいましたけれども、僕その高2の時に3週間留学 したんですが、まあ親にさせてもらったんですが、やっぱもったいないですよね。何より腹くくって飛行機に乗ったので開き直るしかないと思って、まあもう本当にもうわからないんだったらもうわからないこと聞けいいやと思って、なんて言ったの、わからない、これはどこにあるの、わからないっていうふうに、まあ、当時ホームステイしたホストマザーを質問攻めにしたんですが、まあ、おかげでですね、本当に英語は上達したと思います。本当に最初何言ってるか全然わかんなかったですけれども、上達しました。でもう一人ですね、僕の友達の女の子ですが、もう今こっちで看護婦として働いている子なんですけれども、その子も、留学ですね、した時は同じだというふうに言っていました。その子の場合は、もう飛行機に乗った時点で、もう不安で不安で、飛行機の中から親に電話をして、アメリカに来る飛行機ですよ。もう帰りたいというふうに電話をしたらしいんですね。しかも泣きながら。で当時、ですね、何年前って言ってたかな、かなり前ですよね、10年以上前ですの話なので、飛行機の中から、電話をすると確か1分1000円ぐらいだったと思うんです。なのにその子は、親に電話をしても泣きながら、嫌だ行きたくない、まあ葛藤があったと思うんですけれども、電話をして、で親はとりあえずロスに着いたらまた連絡しなさいと、まあ、飛行機の上だったので、でその子はですね、それから一生懸命英語の勉強をして、大学に行き、今看護婦としてもアメリカでしっかり働いているというふうになっています。のでもちろん日本で勉強をしてくることに越したことはありませんし、やっぱり正直勉強はおすすめします。でまあなんでかというのは、さっき言った最初全くわからない状況からちょっとずつ分かってくる状況の時に、その時に日本で勉強したことが生かされます。どれぐらい英単語を知ってるか、どれぐらい文法を勉強したかとかいうのが、耳にちょっとずつこう英語が慣れてくると、あ、これってひょっとして、例えば何でしょうね、トレインって言ってるのかなとか、サブウェイって言ってるのかなとか、あ、エアポートって言ってるなとかいうのがちょっとずつ聞こえてきて、その単語を知らないと、その単語の意味は一生分かんないですよね。でも例えばそのエアポート、まあ空港ですけれども、が分かってると、あ、空港の話をしてるんだなって、全く何も聞き取れなくてエアポートだけが聞き取れてもたとして、そのエアポートが空港だとちょっとずつその会話の想像ができるんですね。最初は2割、次は3割聞き取れてても、3割しか聞き取れてないけど、大体の会話の流れで5割は理解できるようになってくるんです。ただやっぱりその勉強してない、単語の数が少ない、文法が分かってないだと、耳は慣れててるのに言ってることは全く分かんないんですね。聞こえてるんだけど意味は理解できないので、そこの伸びが違います。なので一番最初に英語ができてなくても留学はできると言いました。で確かにその通りだと思います。実際僕はそうでしたし、できるできないよりも一生懸命頑張ると、前に出ると、へこまないっていうのが大事で、でその後に日本で英語を勉強したことが、生きてきますので、 全く英語に自信がなくてもやる気があれば絶対大丈夫です。英語はできるようになります。プラス日本で勉強していればその後の上達が早いと、いうことになります。はい、今回のポッドキャストは以上となります。本当に日本はもうそうですね、梅雨も明けて、どんどんどんどん猛暑になってくると思います。で、毎年のようにですね、熱中症だとか気をつけてというニュースが出てると思います。僕も日本に、夏に説明会で帰りますが、ニュースを見ると、熱中症のニュースがすごく出ていますので、皆さんも気をつけて今年の夏をお過ごしください。はい、いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。